宇部と
勝の世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話する番組でございます。本日6月の17日ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週 PPP 大安くんとあゆみちゃん出てもらいましたけど、やっぱ2人ね来てもらうと時間足りないね、
う
ん、
そう、1時間半撮りましたか。
ね、前編後編で2時間ぐらいかなと思ったけど余裕で超えてたから、ちょっとまあ、うん、引き続きいろいろあゆみちゃんにもねいろいろ話聞きたいこともあったりするし、たやすくんのいろんな話もあるやろうから、ちょっと今回17日の配信はまあオフトーク的な感じの
2人をね
アフタートークかな、うん、一緒に配信していきましょう。はい、ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまあ、うん、まあ本編も何もないのでこのまま行きましょうか。
はい、
はい、
うん、まあこうなったら何から話すってなってくるんだけどね。あゆみちゃんにちょっと聞こう、いろいろ。
お
お、うん、
そうね、そうですね。
なんか聞きたいことありますか、ゆうちゃん。
いや、なんでたやすなんですかっていう。
ドストレート
に。どういう、これ僕聞かない方がいい。
どういう、
聞かない方がいい。
あ、そうなの。
いやいや
いや。いいところいっぱいありますよ、たやすくんは。でもなんかどういうところがなんかそういう関係になったのかなっていうのが。
パートナーとしてね、あゆみちゃんの方が何歳？よ、4個ぐらい上？5個ぐらい上？
はい、4？ あ、4？ 4 か、うん、
30。
え、26でしょ、あと30、うん、
4つか、
うん、
4つ違いね。
はい、
うん、
あ、言うたら姉さんのわけや。
姉さんですね、
姉さんのわけやね。ねえ、うん、上さんがなぜたやすなんだっていう疑問をね、今回に限らずなんでたやすなのかなってたまに言ってる気がする。
本当ですか。なんで意外とすんなん自然な感じでここまで来た感じですかね。なんで、
うん、
うん、でもなんか20代の時のなんだろう、うん、私は全然たやすくんのこの感じは多分タイプではなかったんですよ。
20代の時ね、
ガリガリの売れないバンドマンみたいな体型のなんかこう栄養足りてないみたいな人が好きだったんですよ。
太陽が足りてないよ。
なんそうそう、なんかこう守ってあげなきゃみたいな感じの人に惹かれてた傾向があったんですけど、なんだろう、たやすくんは会った時に一番最初に思ったのが、なんかこういう人がその家族の中の一人にいたらいいなって、その別に彼氏とか旦那さんってわけなくて、自分のお兄ちゃんとか親戚の誰かにいてくれたらいい人だなって思ったんですよ、第一印象が。
おお、
面白い。
そうなんや。
うん、それが今までと違ったのと、
うん、
まあ、普通に一緒にいる時間が増えて、まあ、落ち着くなっていうのが一番あって、なんでって言われるとすごいこれだみたいな。
なんかその家族の中にこういう人いてほしいなって思った印象があったんだけどさ、うん、
はい、
その前にたやすくんってもあゆみちゃん来てどんな人間なの？
あ、その会う第一印象
なんかこう、うん、まあい、そうね、まあ、今も含めてでもいいけど、たやすひとしはこんな人ですよって言うとしたら、一番近くにいる人でしょ。
そうですね。
ね、
どんな人、 あったかい、あったかい人です。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんて言えばよかったのか。
でも、ケンちゃん今一緒に住んでるわけじゃないですか。
はい。
でその住む前と住んでる今ってなんか変化ってあります？なんか、なんか違うのかなって。
あ、遠距離の時と
今の一緒に、
まあ、一緒に住んで。
そっちの方がなんか。
うん。
いいっていうか、まあ、やっぱ普段から一緒にいるわけじゃないですか。それで一緒に旅行も行きやすくなってるだろうし、時間回せやすいとかもあるだろうし、なんかそういう変化とかってこういうところがいいなとかってありますか？
どう、ありがとう。どういうとこ、
結構東京と福井でずっとって大変だと思うんですよ。
まあ、遠距離の期間もそんなに長くなくて、2ヶ月くらい、
2ヶ月ぐらいだね。
ですぐ東京にたやすくんが来たんで、まあ、遠距離もそんな長くなかったんですけど、すごい何かが大きく変わるっていうのはなくて、ほんとスッと生活に入ってきた感じです。
へえ、
すごい。なんで宇部さんがこんな質問をするか皆さんお察しだと思うんですけど。
いやいやでもさ、なんか
おやおや
おやおや
いやだってさ、今までの生活にはさ、そのいびきがなかったわけじゃないですか。
そうね、ピンポイントすぎますよ。
仮に例えば今
そんな
に思いつかばなかったからあれですけど、遠距離ではそこら辺がシャットダウンされてたじゃないですか。一緒に暮らすとそういうより近い関係になると、なんかそのギャップっていうか、なんか暮らしのリズムが違うなとかってあると思うんですよね。
まあ他人同士だからな。
そう、
あって当たり前よね。
そう、あって当たり前なのがすって、マサルも一人暮らしじゃん。でそれで、まあ、お付き合いしてたとして一緒に暮らすって言ったら、それはまた違う話になってこない？
なってくる、だいぶなってくる。
うーん、
まあ人によって違うのかもしんないけど、だ今の僕の生活リズムから考えたらちょっと考えられないかな。
うん、
2人で住むための家の感じではないし、
この家は。そういうところに引っ越したとしても、やっぱりある程度の距離がある感覚と、そうやって同棲で2人で暮らすって言ったら、ないわけないじゃんって思うじゃん。それがスッとたやすく受け入れるっていうのがなんか変化ってあるのかなっていうのがちょっと気になったんですけど。特にないの？
変化、
私はあんまなかったですね、本当。ありますか？
ゆうちゃん、誰かと一緒に同棲したことある？
ないっすよ。
僕なんか同棲なのか分かんないけど、オーストラリアいた時に向こうで知り合ったこと、付き合ってた時期があって、その時あのバックパッカーに泊まってて、そっからこう農業の仕事を、まあ、もらってきて僕たちに振り分けられるみたいな感じだったから、そこの宿にいることが仕事をもらう、まあ条件というか、やったのね。だからもうそこのドミトリーとかもバックパッカーで、まあ、もし満室になったら80人ぐらいが寝れるぐらいのキャパがあったんよ。だから8人部屋が4つあってとか、6人部屋が5つあってとか、で、まあ、カップルの個室みたいなのが、まあ、2,3 あってみたいな感じのとこやったかな。でそこでもともとは一番安いとこドミトリーで8人部屋で生活してたんやけど、まあ向こうで知り合ったこと、付き合うことになって、まあ、あのいろいろこう新しく来た人のこうベッドの事情とか宿の事情もあるから、僕らも長くいたし、そこへ辺気、まあ、使えるから、もうなんなら僕ら2人で1個の部屋になろうかっていろいろ都合よかったからね、なったので、まあそんなドミトリーの中の個室なんてもうほんまベッドあるだけやから、 何もないんやね、
うん、
だからもう全部がもう一緒なんよ。その職場も一緒やったし、
うん、
レモンファームで帰ってきて飯食うとこも一緒やし、うん、で部屋も一緒やし、
うん、
全部が一緒やったよね、うん、まあ、逆に見えすぎたんいろんなことが、で自分だけの時間っていうのをオーストラリアで取ろうと思って結構難しくて、彼女以外にもいろんな、ね、友達もいるし、
うん、
一人になるのがめちゃくちゃ難しくて楽しかったんやけどね、
うん、
その分、
うん
うん、なんかそれでちょっと、まあ、結果的にあの僕が最終的に振られた形になったんやけど、
うん、
でもなんかあの生活ちょっとまあストレスはあったなと思う。
初めて聞きましたね、そんな話。
あ、
ほ
んま、
初めて聞いた。
まあ、まあ、結果振られたんやけど。まあ人によるんかもしらんけどな。同棲したことあるのってそんな特殊な例外パターンしかないからさ、
あ、
分からへんけど、
旅しながら、あ、ごめんね、
うん、どうぞ。あ、いい、全然。旅しなが
ら、あ、旅しながら一緒になんか転々とするっていうのがあったけど、
うん、
ああやってたな、アフリカとかね、
インドとかは、
へ
え、それは全然ストレスなかったよね。まず毎日があれじゃん、非日常でさ、
うん、
ずっと楽しい楽しいでさ、
うん、
過ごせてたから、うん、またそのなんだ、日常的にその暮らしをさ、同じ場所で、
うん、
おのおのの、
うん、
なんだ、リズムがありながらするとはちょっと違うかなと思うけど、
そうやな、今の僕のこの生活リズムに、うん、まあ、彼女っていう人が一緒に住んでたら、どんだけこいつラジオの収録すんねんよって言われるやんな。あいついつもなんか喋ってんのよ。
めっちゃ面白いそれ。
自分で喋ってる時間よりラジオの方が多いんじゃないのかってい
う。でこんなさニコニコして喋ってるのをさ、僕の声しか聞こえへんわけやんか。いや、喋ってるからさ、
うん、
もうはぁってなるやろ。
しかも今度はね、そう、ナオくんとの番組もやり出してとか。
そうそうそうそう、
忙しい、
そうよ、忙
しいな。でやってへん思ったら、なんか違うことをパソコン触ってなんかやったり文章書いたりさ、
うん、
で朝起きて、まあ、朝の時間はまだあるっちゃあるけど、言うて店行ったりね、
うん、
準備したりとか打ち合わせや言うてどっか行ったりとかして、ほんまマジではぁやろな。で仕事かよう分からへん、山行ってくるわって言って山行ってさ、楽しかったーって帰ってきて、荷物片付けておやすみって感じだった。なんか申し訳ないわ、そんなんもう一緒に住んだら。
でも2人はあれですか、基本的に山行くときは2人で行くって感じですか。山とか
今んとこそうやんな、
うん、
どっか行くっていう。
でも最近一人で行ったり、
山は一人でも行きますね。
うん、
あ、それぞれが、
うん、私だけかな、
うん、
今、
うん、
遠出はね、
うんうんうん、
遠出ってどこら辺まで行く。
あれな、
谷川
何県だ、群馬、
群馬
かな、新潟と群馬の県境、
うん、
4時間くらいかけて行って。
どうやって行くの。
なんか鈍行の電車を乗り継いで、新幹線でも行けるんですけど、なんかまあ行けるなと思ってゆっくりその乗り換えつなげて行きました、その時は。
そうなんだ、
はい。
あみちゃんっていつからそういう動きしてんの。昔からそういうなんか山はしなくても、そういういろんなとこ行ったりとか。
動きっていう聞
き方、うん、旅行とか旅とか。
いや、そん山始める前はもうずっとインドアで、もう家で、
兄は君さんやね、
はい、家から出ない人だったんですけど、
うん、
山始めていろんなとこ行きたいってなって出るようになりましたね。だから山始めて1年半くらいなんで最近です。
あ、今。
はい、
そうなんや。なんでそんなインドアな女子がさ、そうなの、うん、なんかあったの。
なんでしょう、でもやっぱコロナが関係してて、やっぱどこにも、あ、そうだ、なんかアニメでキャンプのやつ流行ってて、それでキャンプやってみたいなってなって、でなんか一人でもできるらしいから行っちゃおうってなって、そっからキャンプを始めて、
一人キャンプ、
はい、
一人キャンプ
で、竹
キャンプ、一人キャンプって
で、焚き火最初いいなってなるじゃないですか、
うん、
でもずっとなんかやってたらもう見てらんなくなって、なんか動きたくなっちゃったりします、でそうするとキャンプ場の周りのなんか遊歩道とか、うん、ハイキングコースを歩くようになって、うん、で、まあ、決め手はなんか死ぬまでに行った方がいいキャンプ場の中に神コーチがあって、もう調べたら出てきて、
そういうなんか リストがあったんやね、
はい、
ネット上に、うん、
それで行ったらもう穂高山脈の景色バー見て、もうそれで登りたいってなって、う
ん、それ何歳の時ですか、
それがちょうど1年半前なんで、28か9、
めっちゃ最近なんだ、
あー次世代ハイカーや、
えっやめてください、
でもそっから JMT 行くって言ってもね、あやま初めて2年目にして、
すごい、
そうです ね、 ね、
うん、だってさ JMT とか、まあ、PCT もそうかもしれんけど、 JMT なんか特になんか憧れの場所として捉えてる人って結構多いと思うよね、日本人の山登りとかする人の中でね、ヨセミテとか、
うん、
シーラネバダ山脈とか、
そうね、
うん、まあ、そんなにそのこうステップアップしていくスピード感の速さからしたらなんかそういうの持ってたんやなと思うよね、
おかしいと思いますもん、なんか山始めて2,3 ヶ月で、
うん、
あの丹沢ナイトハイク一人で
なんかいろいろ知識がなかったんで、始発で
なくても夜いかんやろ、
いやそうっすよね、
夜は歩かないと
始発で間に合わないから終電で行っちゃおうみたいな終電から歩き始めたらナイトハイク4時間くらいやってて、
うん、
もうほんと恐怖でトラウマです、今だに、
そりゃそうやろな、そういう何も知らんのか、そんなん言ったら、
うん、
あでもすごいな、
ガジュ
ピン、ネジ飛んでるな、
そうなんですよ、いろいろツッコミどころが満載の
そうやんな、いやでもよかったわ、なんか僕は初めてテント泊したのが PCT の上やったから、ちょっとそこはトリプルクラウンマウント取れ
るな山から入っとる、
それはすごいな
ネジ、もともとついてなかったけど
いつか憧れの海外のロングとかじゃないの
いきなり
なんか誰かに聞いたから行ってみたみたいな感じ
すごすぎる
で、モンベルから道具いろいろ一式もらって、ゆうちゃんの家行って、これでいけんのかなって言ったら、いけんじゃないって、うん、で、家で言われて、あの、ツールとかいいって言われたから、ツールと買って、で、荷物他のバリバリ重たいのに、ツールとだけすげえちっちゃいやんか、もう、UL とかもわっけわからんぐらいの、なんか、アンバランスな装備なってさ。
ここだけ行っちゃ前に、あの、UL 意識してる。
そうそうそう、ゆうちゃんが、いや、ツールとかいいよ、軽いから、つって、あ、そうなんや、それ
買って。他の荷物重
い。で、一回も、そう、一回も貼らずに、ゆうちゃんち行って、一回貼ってみようぜ、つって貼って。いや、これ下結んだ方がええんちゃう、つって、ああ、確かに、つって下結んで。ああ、できたできた、っていうのが、僕の初めてテント張った
時から。で、家の中でベアキャンディスター開けて、これどう開けんの、つって、開けてみ、つって。そうそうそう。あかん。これ毎回やんないといけないよ、これ。
そうやった
な。えみちゃんもベアキャンディスター開けたことないです。
ビアキャンディスター
買ったよね、
あ買って一回だけ練習しました、
あすぐ開いた、
いや全然開かないです、
そうやんな、
最初考えてやってみろって言われてやったんですけど全然開かなかった
いやもうむずいよな、簡単なんだけど、うん、むずいですよね、
そうやなで横でゆうちゃんがみかんにちょっと貸してみって一瞬だけでもう一回閉められて、はいもう一回やってっていやいや教えたらええやんそれくらいで横でニヤニヤしながら まだ開けれないのっつって、そうでまた貸してみて一瞬だけでまた閉められてよ、3回繰り返して
登竜門ですな、
登竜門
そうですね
そうね。
いやでもなんでテアラロワにしようって思ったんですか、2人で歩くところ。
なんだろう、
うーん、
時期的にも、
あ、まあそういうのもあるよ
ね。なんかもう夏末よりかはね、
うんうん、
次の夏よりかは、
うん、
っていうのもあるし、もともと行ってみたかったって、二人が行ってみたかったっていうのもあるし、
うん、
楽しそうだし
そうだね、
うん、
でもまだ何も、はい、
うん、あ、ごめんごめん、いいよ、続けて。
まだ何も調べてないんで、うん、本当に分かんないんですけど、
行きたいって言ってるだけなんで、
イメージだけで言ってるだけなんで。
そうね、その前に JMT があるもんね。
はい、う
ん、
もうそっちで頭がいっぱいなんで、
そうよ、そうよ、そっちの方が、
そうよ、そう、それがいい。
林が、あとはのことはね、あの、調べとくとだろうし、
うん、お願いします
。もちろん、
そうそうそうそう、
ビザだけ、行きの方法だけ
そうだね、
まあ向こうに滞在できるっていうのができれば、あとはもう現地でなんとかしていけるやろ
う
しね、
うんうんうん、
なんか登山、日本のこうハイキングする人とかって結構山登りとかさのイメージが強いやん。特に日本って、うん、まあ、ロングトレイルと言われてる道は、まあ、あるっちゃあるけど、
うんうん、
それよりやっぱアルプスとかに魅力を感じたりとかさ、
うんうん、
そういう人の方が多いやん、
はいはい、
僕もその気持ちもすごいわかるし、去年、一昨年かな、初めて北アルプス行って、まあ、やっぱみんながいいってところはいいなって思ったし、
うん、
で去年太平洋から日本海って、まあ、ロング的な歩き方もしつつ、そういう、まあ、メジャーな山域、南アルプスとか八ヶ岳とか北アルプスとかつなぎながら旅をしてたんやけど、うん、なんか山登り好きな人ってやっぱ上の景色が綺麗だったり、
うん、
なんかその高地に行く、高度感のあるところに歩いて登れるとか、なんかそういうところを、うん、いいとする、楽しいとする人が多い気がするんだけど、
うん、
そっからこの、まあ、JMT も300何十キロかな、
340、
うん、まあ、いわゆるロングトレイルの部類に入るやん、
うん、
なんかそこに対するあゆみちゃんのこう、まあ、まだ歩いてないからイメージでしかないと思うけど、どういう違いがあると思う？
やっぱり日本での登山は、
うん、
時間がやっぱ限られてるっていうか、まあそのピークを踏んで必ずどこかに降りなきゃいけない、
うんうん、
けどその、まあ、PCT とかジョミュアは、
うん、
まあ、山に入れる期間がやっぱ長いし、一回街に降りるとしても、
うんうんう
ん、あ、なんか日本のその山を、まあ、始めて1年半くらいですけど、
うん、
なんかもっと長くいてみたいし、
あ、
山で泊まってみたいし、長く歩きたいっていう気持ちがやっぱ生まれてたんで、うん、やっぱそっちに興味が湧いた感じですかね。
なるほどね。自然の中にできるだけの長い時間身を置いておけるイコールロングトレイル歩けばそれが叶うんじゃないかっていう感じね。
はい、
うんうん
うん、
じゃあ例えば道の空潮風トレイルとか、まあ、名前を聞くやろうけど、
はい、
まあ、山の中というよりかは結構舗装路とか町が多かったり、
うん、
7割ぐらいが舗装路って言われてるのね。
はい、
それって僕も歩いたけど、アメリカのロングトレイルとはもう似ても似つかわないような道になってんのよ。それはどっちがいいとかじゃなくて、長い距離を歩くってところは一緒で、日本の、まあ、東北の八戸から福島の相馬まで歩くっていうセクションをつなげばこうなるよなっていう、なんかロングトレイルっていう概念があって、アメリカのフィルターを通せばああいうトレイルができる、日本のフィルターを通せばこういう道になるっていうように僕は感じてるのね。やっぱ日本ってその山だけをつないで日本中旅するってちょっと難しいと思う。山の中に住んでるね、うん、集落の人とかもいるし、
うん、
やっぱ日本人は山との距離がすごい近いから、物理的にも多分精神的にも近い部分があると思うね、
うん、
だからその道の駅とかっていうトレイルにも同じように関心興味を持てるんかな。
うん、 興味はあります。でもなんかやっぱ特殊っていうか想像がつかないですね、道の奥は。
うん、
なんか雰囲気が違うようなトレイル、
うんうんうん、
のイメージを全然私も調べてないですし、もう名前とその存在は知ってますけど、
うんうんうん、
なんかその信越とか天富は、うん、イメージは、
うん、
山の中歩いて、まあ、町に降りてまた山入ってっていうのがイメージつくんですけど、道の奥ってなんか特殊なのかなって思いますね。
うんうんうん、なるほどね。いやなんかそこでこう旅が好きなのかこう自然が好きなのかなんか分かれるんかなと思って、うん、
ああ、それ自分でもまあ分かんないですね。
まあそうやね、まだね、うん、これからやしね、うん、まあ、僕も歩いてみて分かったことやからね、その僕は自然の中が好きなのかどうなのかとかは、道の中歩いたらあこっちも楽しいやんって思ったから、
多分
自然の中にいるだけが全てじゃ、もちろんそういう時間も好きやし、人がいないところを自分一人で歩くとかっていうのも全然楽しいけど、まあ、そうじゃない、あ僕は長い時間旅気分でいたいんやなっていうのがなんか自分の落としどころだね。それをじゃあ、2泊3日とかで味わえるかっていうと、どこ行ってもそれも味わえないかなって思う。
はいはいはい、
うん、やっぱり1ヶ月以上ぐらいの長い時間を歩くことに費やしてるのが、どういうとこを通ってもあなんか自分歩いて旅してるなって思えてるのが多分好きなんやなって思って、
うーん、うん、なるほどな。
そう、まあ、あの歩く前のあゆみちゃんに聞くのはちょっと愚問な質問だと
思います。いやいいっすね。1年半前は何もキャンプをちょっとしてたっていうのがすごい、
う
ん、
そう
飛躍感が
そうよな。え、たやすくんは結構行ってないんだっけ前から。
僕は結構山行ってましたね。20歳ぐらいから山始めてたんで。
あ、もう
じゃあそれこそ5年、ね、6年ぐらい山は結構行ってて、で PCT ですね。
たやすくん、そういう道の奥みたいな人との関わりが多い、うんうん、人工物が多い道ってどう捉えてんの？うん、
僕は何だろう、歩きたいなとは思いますね。
うん、
なんか多分まあ本当に想像でしかないですけど、アメリカ行った時はやっぱり英語が喋れないから、
うん、
やっぱりコミュニケーションもちょっとどっかしら一歩引いてるというか、
うん、
ところあったんで、多分日本だったら多分もっとガツガツ、
うん、
もっといろんな人に話しかけて、
うん、
美味しいところ聞いたりとか、
うんうんうんう
ん、なんかそういう地域を感じながら歩くっていうのは、
うん、
なんかアメリカ歩いてても思ったんですけど、なんか文化を知って歩くとかってすごいいいなって思うんですけど、
うん、
アメリカの文化とかってそんな別に僕にとってあんまり興味ないというか、知ってたら楽しいと思うんですけど、
うん
うん、それよりかは多分日本を歩いて日本の文化、昔こうだったとか、
そうなんだ、
聞きながら歩くのは面白いんじゃないかなって、
まあ、まあ言うとあれもたやすくんのそのカメラっていうところで言っても、その日本の職人さんとかを報告したいとか、
そうですね
って言ってたしね、なんかそういうのももしかしたら自分が生まれ育った国のことを隠しているのに興味があるんかもな、
うん、はい、そうですね、文化、うん、そう、日本語も絶対通じるし、
うん、
なんかうまいこといけそうな気はしてます。
うまいこと、
はい、
そう、
うん、楽しそう、
うん、
人の出会いが、
うんうんうん、
ちょっともうこの今から僕が話す話はもうたやすく話半分で聞いてくれた
らいい
けど、
はい、
あの天富トレイルを歩いた時、うん、まあ、このラジオでも配信したけど、レオ君っていうカメラマンフォトグラファーと一緒に3泊4日で旅をして、うん、まあ、その写真を撮ってもらっていろいろなところに使ってもらってんだけど、
うんう
ん、去年九州自然歩道の宮崎県のセクションを歩いて歩けそうな、まあ、お仕事としてね、
うん、
歩けそうやったんやけど、まあ、結果的なくなっちゃって、まあ、その時もレオ君とっていう話になったんや。 うんうん、まあ、前回一緒に歩いた旅の流れもあるし、
うん、
まあ、彼の写真いいよねっていう評価もされてたから、うん、でも、うん、じゃあ実際レオ君が僕と同じ工程を同じペースで撮影できるかってできひんのよね。もちろんカメラの機材があるし、
はい、
そもそも荷物の量が一緒だとしても僕の方が歩く力があるから、
うん
う
ん、
もうそれはもう客観的に見てもそうなんだけど、
うん、
で結局落としどころとしては僕が旅した、九州自然歩道と、
うん、
レオ君が旅した九州自然歩道2つの視点で、まあ、写真とかスライドとかを作って、うん、まあ、報告も兼ねたトークイベントっていうのが仕事の一環の流れだったね。だからスポットでレオ君が僕と1泊2日ぐらい行動する日もある、
うん、
でもレオ君はそうじゃないところに撮影しに行ったりとか、まあ、レオ君は山も歩くし街も行くしっていう撮影の目線、
はい、
僕は九州自然歩道のど真ん中を歩いていくっていう目線の、まあ、二軸でお互いが主人公になるような、うん、なんかそういう表現の仕方がいいんじゃないかっていう風になったのね、
うんうん
うん、でもまあ多分本音で言うとその依頼をしてくれてる側も実際やっぱ一緒に歩いて同じ目線で撮影をしてくれたらいいと思う、うん、と思うね、うん、
そうね、
うん、でもそれがやっぱレオ君と僕じゃ難しかったんだね、
うん、
まあ、レオ君のスケジュールもあったりしたけどね、いろいろ兼ね合いがあって、で結果的に僕は歩かず、レオ君は撮影の仕事で行くっていう結果になって、まあ、それはそれで OK ですけど、
はい。
だから まだほんま何の話も動いてないけど、例えばたやすくんちょっと一緒に歩いて撮影しひんっていうのはありえんの？
ありえます
言って
、はい、
2,3 週間スケジュール空けるとかっていうことになると思うけど、
はい、
そんな選択肢として僕も持てていいんかな？
そうですね、お仕事としてい ただけてるのであれば全然空けることはできますし、
うん、
僕もなんだろう、その1個カメラっていうのがあって、うん、でもう1個アウトドアっていう軸があって、
うん、
それを僕も一緒にじゃないですけど、うん、なんかそれを組み合わせて今後仕事していきたいなっていうのはすごいあるので、
うんうんう
ん、でどんどんそういう歩けるカメラマンじゃないですけど、
うんうんうん、
なんかそういうのは1個あるなとは思ってるので、
うんうんうん、
そういうのはやりたい
ですね。この前そんなこと考えてて、
はい、
まあ、もう一回レオ君と一緒に行くっていうこともあるけど、でも歩き方としてレオ君はまた同じような撮影の仕方しかできなくなるし、
うんうんうん、
でまあ前やったからやらなくていいじゃんってなるかもしれないし、うん、じゃあ僕と同じ工程で歩けるかつて歩けないし、
うん、
でそのスポットでどっかで集合してなんか 2,3 回に分けて撮影するっていうのやったら、やっぱ全部通して同じ世界を見てた、はい、方がいいよなって思うよね、う
ん、はい、
だまあまだほんま僕の頭の中でしかこう想像してないから、
うんうん、
実際にその話を持ってた時にノーかもしれ
ん
し、
うんうん、
まあそういう選択肢としてもありだねっていうふうになるか分からへんけど、
うん
うん、ちょっとその辺を聞いてきたかったよね、
はい、うんうんうん、すごい興味あります。
いいっすね、
うん、し、
うん、めちゃくちゃあれやな、もう配信関係ないただの電話みたいになってきた仕事の話始めて、
うん、それなんか今こっちでも神代寺でもやろうとしてて、
うんうん、
それは大見に置くだけじゃなくて、なんだっけな、
奥秩父、
奥秩父縦走路っていうのがあるんですよ、
うん、
あの金プさんから奥多摩まで、うん、それをまあ3人で行って、それを僕が写真撮りながら、
うん、
で最近の若い子がそのタープとかハンモック履くでそれを縦走するっていうのを撮りたいよねっていう話が出てて、そういうハイキングでもなんか
ありだねっていう
流れ、はい、っていうのをどんどん今後増やしていこうかなっていうのはあります。
面白いですね。
なるほどなるほど、
うん、
ちょっとあのアイディアの一つとして、
うんうんうん、
持たせてもらいます、
うんうん、はい、ありがとうございます。
まあ決定権は僕にないから、ね、
あ、そう
僕はただ僕はただ歩くだけやから、はい、そうそう、こんな選択肢もあるみたいですよって言って、うん
はい、
それを向こうが判断するだけやから、
うん
うん、
僕は歩けと言われたら歩きますとしか言ってへんから他に何もできませんみたいな、
うんうんうん、
でも いいですよね、そういう友達からのそういう実際に仕事って言ったら仕事だけど、うん、そういうふうにつながって、
うん、
また新しくつながっていくっていう関係性は面白いですよね。
そうそうね、なんか、うん、なんかやっぱこう田安くんが今福井に戻ったタイミングがあって東京に来てっていうのもやっぱ物理的に動くことによって出会う出会いってたくさんあるやんか。
うん、そうですね、
うん、東京にそれすごい僕も最近感じてるのよね。
うん、それこそ本当に東京に出てきて今までなかった出会いがすごいあって、
うん、
それこそ今深大寺で働かせてもらってるのジャキさんとも出会いがあって、
うんうんうん、
とかその高尾でもすごいいろんな人と出会えて、でこの前その町内会みたいな感じでトレランのレースにみんなで出たりとか、つながりがすごい今面白いですね。
あの淳くんと美穂ちゃんもそっち行ってね。
ああ
そうですね、
引っ越してきました最近。
そうやね、移住したっつったよね、
はい、うん、
うん、
今日もねアトリエ来て、
あそう今日お会いしました
なあ、あ今日会ったぐらいのあれなんや、タイムリーな感じ。
そうですね、はい、で今日純喜さんも来て、
あ今日行ってたね、
はい、みんなでワイワイ。そうですそうです、
うんうん、なんか20代30代くらいの
最
近する人たちがなんか各地にいてこうそれぞれ活躍してるなって、
うん、
まあ、
いやマサルさん最近物理的に動くっていうのをすごく意識されてる気がするんですけど、
うわ意識はしてないけどそうなってしまってる感じはある。
でもやっぱそれ大事だなっていうのをなんか再確認してるような感じですかね。
そうね、動けるようになったやん、その世の中のあれ的にもさ、もういいじゃんってなってもう何ヶ月も経つしさ、でまあそうね、そっからアリゾナ取れるって分かりやすく一本歩いてきて帰ってきてからやから、まあトリプルクラウンはもうちょっと前の話になっちゃうけど、まあロングトレイル歩いてる人っていうので言えばまだねその話せることはあるし、まあこれからもこんなとこあんなとこっていうのは頭の中ではあるから、なんかそうなったらいろいろね、まあ SNS だったりこのポッドキャストもしかり、周りにいてくれる人たちのいろんな渦に巻き込んでもらって、いろんな人に出会わせてもらえてるなって思うよね。まあ、ただ僕はなんかハイキングが軸じゃないから、僕の中でやっぱ旅っていうものが軸にあるっていうのは、まあ周りからはどう見られてるかは分かんないけど、かな、なんかちょっとこうハイキングハイキングハイキングっていうよりかはもっともうちょっと広い意味で旅をし好きでいたいから、なんかロングトレイルばっかりを歩いていく30代じゃないかもしれんなとは最近、もっと違うアウトドアだったり、それこそ別にどっかの国かもしれないし、そういうところに動いていきつつも山にも行けるっていうスタンスの方がなんかより自由でいいよなと思う
し、ね、なるほど、いいっすね。
いいね。
なんか、まあ、トレランこの前やってみてさ、初めて、
出てましたね。
出てみてさ、ようわからんまま終わったんやけど、でまあなんかなんとなくこんな感じなんやっての分かって、でまあもう順位とかもようわからへんけど、
なん
かタイムもその距離もいろいろ多分そのフィードによって条件が違うから、フルマラソンみたいに何時間切りましたっていうのがみんなが共通のタイムじゃないやんか、これなんて多分山が違えば、ね、高低差が違ったりとか、参加の人数が多かったら渋滞になるしとかさ、でまあそれで500人ぐらいがエントリーしてるので25位とかやったね、
めっちゃ早い
分からへんけど、まあ多分遅い側にはいないやん、500のうちの25って、
そうですね、
激しい
もうがむしゃらにやってたら終わったって感じだけど、まあなんかそんなんを あいつ走ったなっていうのは、まあ、SNS だったりお店で話したりとかしてる中で、みんなちょっとあのマサルが歩くやつが走り出したなみたいな見てくれてる人もいてて、 でなんかひょんな話から、まあ、東京のとあるお店の、美容室でやってる人が、まあ、砂漠マラソンとか、まあ、UTMF とか、うん、そんなの出てる人で、
はい、
その人の撮影をするっていうことが一個僕は関係ないんだけど立ち上がってんだよね。それのなんかまあ言ったら被写体が一人になっちゃうからカメラマンとトレーダーやる人になっちゃうから、うんうん、もう一人なんかこう一緒に走ってもらう人、まあ主役は彼で、うんまあ、脇役というか、うん、二人で一緒に山を走ってるのを撮影したい。でまあ2泊3日ぐらいかなでもうテントで拠点決めてその周りをループして走ってくるみたいな、なんかそういうのをするらしいけど、まあその人に、はい、もちろん両方僕知ってる人なんで、ねうん、でそのカメラマンの方、まあ レオ君からだけど、うん、話をもらってそのトレーナーの撮影をするその人が、一緒に誰か走っていた人いますかって言ったら、いやーちょマサルやなって言ってくれて、僕なんすかっつってお
もろ
でもまあもうすごい関係がもうなんだかんだ10年は言い過ぎやけどだいぶ長い付き合いの人やから、
うんうん、
彼もまあゆくゆくはそのロングトレイルってことを興味は持ってて、でも今は走ることが楽しいから走ってるけど、なんかいつかこう奥さんと一緒にそういう年が重ねてからロングトレイルとか歩けたらええな、モテんのよみたいな、
うんうん、
ってなってこの前アリゾナ帰ってきてから東京行った時にお店にちょっと顔出して、
うん、
で今度走るんですよねって言ったら、おマジかっつってなんかそういうのでやり取りがあったりとかして、
ああいいっすね。
そう、まあその人もともと旅から出た人やから世界一周しながら、
うんうん、
まあ、散髪しながら2年間ぐらい旅した人で、
うん、
うん、まあ、その人となんかちゃんと山で過ごしたことないし、
うん、
っていうのもまあ言うたらね、その動いたからというかトレーナーやってみたからたまたま出会ったそういうことやし、
うん、
僕よりも走る人たくさん山ほどいるし、僕なんかまだ始めたとも言えないぐらいさ、お試しぐらいの感じでやったんやけど、なんかそれをこう見てくれてる人がいたんやな、
うんうん、
どんどん予定は入ってくるね店開かへん全然
え、でもそれだけ したいことしか言えないじゃん、予定マサルの場合は。
そうやな、そうやな、う
ん、それとも入ってくるのがいいことなんじゃないですか、
うん、そうね、もうまあ特に週末とかに なりがちやんか、そうやって、
うん、
ってなったらな、もう店土曜日開かへんなとか、土曜日で金曜日潰れるよなとかだったら、もう8月全部また閉めた方がいいんかなとかね。もう今もう8月末まで空いてる土日は8月5、6しか
ない。マジですか？
何か入れようか。
なんかいろいろ8月5、6。あ、じゃあ5、6ねぶた祭り行くからあかんわ。全部埋まってるわ。で、9月多分どっか歩きに。
動きますね。
最高。
前のなんでいいのか分からへんけど、それはちょっと今年はこんな感じでいこうかな。
いやでもいいと思います。僕もやっぱ秋冬しか動けないけど、うん、そういう時に動くのって大事だなって思います。
なんか農業の今繁忙期やん。
はいはい。
ゆうちゃんとこは。うん、どうそうなの、鋸南町で、まあ、いつもの ルーティーンをこうやっていくわけや。
いつものルーティーン、
うんうん、をやってるわけやんか。まあ言ったら朝何時に起きてっていう。
ちょっとしんどくなってくる時ありますね、やっぱり。
うん、まあ、体力的とかはあるやろうけど、なんかやっぱ SNS とかそうなんで見えてくるさ、
うん、
周りの動いてる人たちのを見て、どういうふうにそれを捉えてるの。
あ、そんな関心持ってないかもしれない、そこで言っちゃうと。うん、
うん、
例えば宮下さんがいろいろイベントとか行くのも、
うん、
まあ、すごいなっていう率直な感想と、なんか自分もいつかはそういう風にしたいなっていう、なんか関心とはちょっと違う憧れでもあるけど、
うん、
あんまりそこに意識持ってかれないようにっていうか、あまり関心というところだとちょっと、うん、ちょっとクッションを置いてるような感覚はあるかも。 うん、今それどころじゃないっていうのがさ、うん、今のそう生活にいっぱいいっぱいとかさ視点は、うん、なんか狭くていいなと思ってる部分がある、うん、でも、うん、今周りの人たちはブルーベリー農園オープンしましたとかってなってるんですよね。今のこの時期から、
うん、
6月から8月までオープンですっていう、うん、いろんな施策をやってるんですよね、まあ、見せ方とか、
うん、
人が来てもらうようにこういうことをしたりとかっていう配信をする中であんまり関心をそっちにも持ってかれちゃうと自分がこれから、うん、なんかそっちに引っ張られたくないと思う、まあ、これは性格もあると思うんですよ、うん、自分の、
うんうん、
まあ、それよりも今やるべきことそのカーネーションとかカスミソの仕事をちゃんと、うんうん、やる。でブルーベリーも、うん、まあ、その今の苗木のオーナーさんに来てもらって、まあ、本当にちょっと不甲斐ない形にはなってるけどそういうことを、まあ、真摯に、まあ、受け止めて、まあ、こういうなんだろうな、うん、自分の思いとかを一緒に同じベクトルを見てもらえるような人に、まあ、伝えるとか、そうだからそこの SNS に関心を持ってかれてる余裕が今がないけど、でもそういう周りの人たちの活動はすごいなってね思うし、まあ、自分も余裕が出てきたらなんかそういう風に。やってる人と一緒にスクラム組んでやりたいなとは思うけど今はちょっとやっぱりできてない。ただブルーベリーがなかったらマジでそうだと思うんですよ。ブルーベリーっていうものがなかったら多分自分は SNS から切り離してあの普通の会社員と同じようなその家業だけやってで週末の休みってか週末とか休みを自分のためにやる使う、
うん
うんうん、で今のマサルとかと一緒に何かをするってことはしてないと思うんですよ。
はいはい、そうだね、
うん、ブルーベリーがあるからそこがちょっとロングトレイルがさあの紐ついて、
うん、
今タヤスとか、
うん、
ダイちゃんとか、うん、そういう周りの人たちが今関係性を今もこういう風にできてるっていうのが、うん、多分ブルーベリーっていうものをしてなかったら何も、うんうん、自分は自分周りの人は周りの人っていう SNS の使い方をしてた気がする。すごく
なるほどね、
うん、
そうかもな。確かに
ラジオもやってないってい
う、
う
ん、
と
割り切ってね、
うん、僕の世界とマサルの世界は違いますっていうスタンスが、
はいはいはいはい、
多分ブルーベリーをしてなかったらそうしてたと思う、
うんうん、
だからこのブルーベリーを通じて、まあ、こういう関係性広がってる関係性を、うん、気づけてることはすごく自分にとってはありがたいし、
そうだね、
もっとこの自分ももっと物理的に動いてこのご縁っていうかさ長野に行けたりとか西日本一緒に行けたりとか、
うん、
なんかそういう人たちに出会ったものは多分ブルーベリーを栽培してなかったらないから、まあ、そこのバランスだよね今は。
そうやな、そう
だ、うん、そんな感じをことを思いながら今、
うん、
自分のことばっか考えてる感じですけど。
なるほどな、
うん、
ちょっと長くなってきてちょっともうちょっとあやみちゃんに聞きたいことがあるん
だけ
ど。はい、なんか仕事でさまあ言ったら するやん多分これから
、はい、
お金必要な部分ももちろんあるし、
はい、
でまあ全然先のことは分からへんかもしれない。JMT 歩いて、まあおそらく手荒玉行きます、
はい。
その後にもう一回今の仕事に戻るかなって思う。それともそうじゃない気がすると
思う。戻ると思います。
そうなんやね。
そう、なんだかんだ看護師をやると思います。
まあ、その仕事に対するなんかこう、やりがいとかっていうものは
あるって
ことやね。
そうですね、やっぱ仕事、今の仕事が好きなのもありますし、でもまあ働き方はちょっと変えて、
うん、
まあお金を何短期間でまあ貯めてお金貯まったらまたどっか行くとか、うん、そういう働き方に変えたいなって今思ってます。
まあ看護師さんはできるもんな。そういう人僕も何人かあった。
そうね、
そうですね、
旅人は看護師さん多いイメージが、
多いね、めちゃくちゃ
相性がすごくいいイメージが、
うんうん、どこでも重宝されるし、
うん、
帰ってきてバッと稼いでも何十連勤みたいなこと私できるよみたいな感じの人いたから、
うん、
それうわ働いて、まあできる人ないけどねその人も、
そうですね、
でそっからもう給料もいいポジションだよね多分、でそのお金持って海外行ってとか、
うんうんうん、理想ですね。
若い時に頑張った結果ですよね。
そうね。
いやいや。なんか両親がどっちも看護師なんですけど。
へえ。
父親も看護師で。
そうなの。
でなんか進路に迷った時にとりあえず看護師になっとけって言われたんですよ。
お
う。うん。
でやりたいことができたら看護師。休むなり辞めて他のことやればいいって言って、うん、で他にやりたいことが 今の今までなかったんですよ、うん、この10年目にしてやっとやりたいことができて、うん、初めて、まあ、辞めるんで、
うん、
あこれ言ってたのこれかみたいな感じです、うん、私たち
は進路に回ってた時ってさ看護師以外の選択肢は持ってたの？
いや持ってなかったですよ。でもなんか大学に行ったら選択肢がありすぎて、うん、多分なんか向いてないなと思ったんですよ。もうその時すでに、うん、なんか専門的 な何かに進んだ方が高校の時点でいいなと思ったんですけど、
すごいな感性が
すげえ、
うん、看護師は結構、まあ、選択肢にはない入ってなくて、
うん、
でもたまたまそのなんか体験みたいな看護師体験みたいなの行く機会があって、
うん、
それに行って普通になんかおじいちゃんおばあちゃん、まあ、元から好きだったし可愛いし、
うん、
なんかちょっと汚い話になっちゃうんですけど、うん、その体験で足浴っていうなんか足湯みたいな患者さんの実際にやったんですよ、
うん
うん、
そしたら赤がめっちゃ取れたんですよその足から、
うん、
でなんかその時すごい気持ちよかったんですよ。人の赤がこういっぱい取れるのを見て気持ちいいと思ったし、その患者さんに本当にありがとうって言ってもらって、あこんなことだけでこんなに感謝してくれるんだこの仕事って思って、あいいかもってなって、であとその父親のとりあえずっていう言葉がなんか変に重たく感じさせないっていうか、その看護師の道を、
うんうんうんうん、
それでなりましたね。
へー、そうなんだ。いろんなきっかけあるんやな。だってな、自分は気持ちいいってなってありがとうって言われんねやもんな。
そうですね、
最高やんな。
面白いね。
いいね、面白い。タイヤス君、あの、
はい、
前回の僕たちがあのイレギュラーで出したもしもシリーズの質問なんか用意してくれてるんでしたっけ？
そうですね、あります。
してないんじゃん。して
ありますあります。
あんねん、はい、ちょっとそれで遊んで終わろうよ。
あ、マジですか。じゃあ僕の最近のすっごい悩みをぶ、うん、つけていいですか？
すっごい
悩み。
うん、やってやって。
もしも、うん、あの自分のいびきが大きかったらどうし
たら何を？たらどうしますか？
どうしますか？いやーこれもう本当最近の悩みですね。
でも今さちょっといじっちゃってるけど、やっぱ自分は気にするかもしれないなって思うよな。なんかさ、うちに泊まりたいって言うときにさ、大ちゃんとかマサヤとか、はい、セビキ君、最後のこっちに寝てっていう、うん、いうような関係性がさできてればさ、はい、なんか面白いっていうか、なんかあのいい空気感じゃん。
うんうんうん。
で
も本人のその自分が泊まりに行ってなんかそういう時どうかな。でも気になっちゃうよな。
え、直す努力はしてるの？
一回病院行って、
うん、
あの無呼吸症候群のテストみたいなのをしましたね。
うん、で、どうやって？
で、 なんかギリギリあのシーパップっていうあのダースベイダーみたいな機械あれはつけなくていいってやった
寝るときにつけたら
多分ってやつ
そう、
そう
あの空気圧でなんだろう
軌道を確保する
そう軌道確保するやつ
が風圧で軌道確保するやつが
それはつけなくていいってなって、うん、で喉を見られてこれはいびきかく喉だねって言われてほなどうしたらいいんですかほなどうしたらいいんですかって聞いたらもう、
うん、
周りの理解だねって言われて終わったんですよね
へえもうあれや治らないんや
うん
そういう
だから
周りの理
解本当にあとはいやかもう本当に痩せて喉周りを細くするというか余計な肉を落とすとか、
うん、
喉を切るっていうのもあるんですよね
喉を切る
そんなに
鳴ってる部分を
そんなにか
それはなんかすごいリスクが大きいらしいんですよね癒着のリスクとか
やめようよって言いたくなるな
やめよう
そこまでじゃないからって言いたくなるよ
そうかな自分がそうなったらやんな確かに他人事やもんな、うん、
ちょっとね他人事だから言っちゃってるけど
考えてみろちょっと待って考えてみろもしもな自分どうしますかどうしますか
でもやっぱ
治らへんねやもんな
言うかもね言うっていうかちゃんとどうしても治らないんだっていう話、
うん
うん、喉を切らないといけないぐらいな、はい、喉っていうのを言ったらそんな大変なんだっていうさ、はい、やっぱ大変さって分かんないじゃん周りからはさ
そう、ね、
分からん
鼻のところにさあの努力してるじゃんあの、
うん、
あの鼻孔を広げるやつさ
ありますね
あれを
そうなんですよ
あの世界の歩き方のオフ会の時もさしててさめっちゃいびきしてるっていうさ、
はいはい、迷惑かけないようにかけないようにって
そうですね
でなんか
結局鼻じゃなくて喉でなってるんで
サトル兄やんが顎をギューッと押したけど全然変わらない
いやサトル兄やもういびきかくけどない
やでもなんかオープンに言える関係で
うんうん、
でまあ深刻さが分からないっていうところが、うんうん、深刻さが分かるとあそうなんだっていう気持ちが寄り添える気がするね、
うん、ああなるほど
そうな何ならいびきだけそう捉えられてさ例えばあの片耳が聞こえない聞こえづらい人とかいるやん、
うんうん、
だから右側からちょっと聞こえにくいから左側から喋ってくれ助かるなっていう人はさ努力しようとするやん、
うん
うん
うんうんうんうん、
でもいびきに関してはなんかなんか分からんけどもうってなるよな。なんか分からんけど。
デフスマ閉じてなあの寝るときに。
そんなにひどいんですね。
そんなにひどいと思うねんけどな。
でもそれを全然気にしないで一緒に寝れてるっていうのは。いいですよね、
うん、
そう才能う
才能
才能
才能や、うん、でも喉になってるとこれあのいびきの仕組みなんかもう、
はい、
それは医学的なものじゃないないというか僕が知ってる話やけど、
うん
うん、いびきかく人喉でなってんやんな
はい、
うんうん、
な今たやすくんこうただ口閉じて閉じた
閉じてます
その時に舌がどこにある
舌
が、うん上あごについてるか下あごに乗ってるか
俺上だ
上です
あ上なんや
ついてます、はい、
だそれがなんか正常な位置やねんってお だからまあそれが一つなんか結構喉っていうかのいびきかく人それが落ちてて、うんうん、下の筋肉が弱ってて、
はい、
っていう症状もあるらしいんだけど、うんうん、
あーなるほど、
まあ、そういう人はなんかこう上あごにもう、
うんうん、
なんて意識して普段から口閉じるときは上に舌をの、うん、当てるよう
あなるほど
意識づけして舌の筋力を強めて、うんうん、そしたらまあ寝てるときも実際そうなってるはずやね無意識なんです
けど、うん、
でもそれじゃないってことはごめん、うん、僕の情報は何の役に立たへ
ん今の質問みんな絶対やったよねこの今聞いてる人あの自分のことやろいやこれラジオの面白さが今 ちょっとありましたね。
そう。たやすくんが黙ってる感じもいいよな。今の瞬で喋れませんみたいな。
いや、いいね。閉じたら喋れない。
じゃあ喉を切るしかないんやな。
いやいやいや、やりそう。
だからちょっと高めの耳栓をね、こう配るとかね。
う
ん、
ああ、そうだね。
そう。だから世界の歩き方のグッズで耳栓とか。
オフ会で、オフ会限定で。
開発したらいい。
オフ会で配ります。
あ、そうね、そこまでしてお金もかけてやってて、俺うるさいんで他の部屋で出ますとかっていう努力までしてくれたらもう笑い話になる。そっちじゃない、そっちで生きていくしかない。
そうですね、そうですね、距離を取る。
別に高い耳栓じゃなくてもいいから、とりあえず人数分耳栓もストックしといて、
はい、そうですね、
よかったこれあのあげるんで、あの使ってくださいって。その後山持ってってもらってもいいしとか。それぐらいの努力をしてたら、
そうですね、
もう何も悪いことは言えへんなってな
る。そうですね。
それかも、
ちょっと本当に
タイスオリジナルの耳栓を販売するとか、そこで、もし必要だったら
耳栓を携帯するようにしますね、他の人用で。
いいね、それね、
いいかも。
優しさで配れる。
で、うるさいって言って、いや耳栓配ったじゃないですかって言える。
あ、そうですね、そうですね、確かに、
うん、それで耳栓配ってなかったら、はい、いやすいませんって言うしかないけど、いや、配ったの使ってるのあなたが悪いでしょ
う
よ。
いや、そうそう、そうですね、
俺自分で買ってるんですよっていう、うん、そっちやな。その道で生きていけばいい。よしよしよし、
よし、解決しました。
はい、解決解決。
いや、面白いな。ステッカー配る感覚。
耳栓配る。
よかったら、
なんか、丸たーと書いてて。
耳栓の端っこ丸だから、ただして、ただ。
たーだけでいい。
た。そうですね。
いいね。
それ
いい
ですね。
それいいですね。
うん。じゃあそれちょっと採用してくれたら、みんな平和。最後に残るのは笑顔だけやから。
ああ、
いいですね。
ね、前回スマイルって言ったでしょ。スマイルメイクススマイルですよ。
はい。
いいですね。
伝染していきますから。
そうしよう。それで終わりにしよう今回。
はい。
じゃあなんだかんだもう1時間を超えてますけど。
すげえな。
ありがとうございました。本当に2週連続
です、ね、ありがとうございます。
前編後編
たやすくん、これで 6回目の出演だったね。
最多じゃないですか。
今回一番良かった。もちろん最多よ。もちろん最多。
すごい、
うん、ではでは、ちょっとだけ告知をして一緒に終わりましょうか。
はい、
今日が17日ですね、配信が。
でしたって私が言っていいの？
私が言っていいよ。
あ、わかりました。ちょっと間違えたんで、前回。
はい、ではですね、もう、この配信当日が、ペグでのトークイベント、ハイカナイトの同日ですので、お知らせは以上ですが、地図にない道、僕の個人でやってるポッドキャストにてですね、ハイカーウェーブという企画で、アユ農家のナオくんと期間限定の配信をやっております。はい、ですのでちょっとそちらでね、僕とナオくん、まあ、アユ農家とロングトレイル歩く人とものづくりをしているんですけど、それの、まあ、ものができていくまでのいろんな工程をテーマを追って話してますんで、ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、告知は以上ですかね。
はい
はい、はいはい、じゃあそんな感じで終わりましょうか。
はい、
はい、
ここまでの相手はウベと
マサルと
タヤスと
あゆみでした。
はい、はい、さよなら、
さよなら。